こんばんは。現在時刻は1時51分。夜ですね。夜の1時51分に、有線イヤホンっていうんですか？有線イヤホンを手持ちの iPhone にぶっ刺して、一人、虚空に向かって喋っています。暗闇で。ちょっとのっぴきならない状況で、まあ台風も来ているし、なんだかこうメンタルバランスというかね、こういろいろ経験してきましたじゃないですか。やはりメンタルブレイクしかり、こう暴言を吐き、決別をしたり 救急車に乗ったりとね、こういう台風の日はそういう過去の過ちとかですね、己のこう悔恨の念がずっとループしてしまうんですけど、それも相まって寝れねえっつうのと、ああ寝れないなーと思って、でさっき姉がね、誕生日があって、最近姉に LINE で誕生日おめでとうって送って、なんか30歳になったねみたいなことをやってた時に、すごいまた襲ってきちゃって、なんか 年齢人別に、なんだろう、友達とかの年齢はまあいいんだが、近親の人が年を経るのを見ると、私はいつも弱ってしまうというか、自分のことを考えてしまう、自分のこれからを考えてしまうと、なんかうーってなってしまって、でうーってなりながら水を飲もうとりあえずと思って、食器を入れてるところに手を伸ばしたらですね、ビールグラスが、ガラスのビールグラスが落ちてしまって。今床中にね、ガラスのかけらがあったんですけど、でそれを片付け終わって床に座って、あ早く終わって早く終わってくださいってしばらく思っていて、そしてしばらくして今こうやってマイクに向かって喋っています。でなんか全1308回とか9回で、過去の配信で辛い時とかこういうことが起きた時でもポトフを作ってね 食べてればいいかもしれない、俺らに必要なのはポトフ唯一一択みたいな話をしてたことを思い出して、今からポトフを作ります。で、今台所の床に座ってるんですけど、こちらが、さっき割ったグラス で、これを置いてですね、ポトフ明日のね、どうせ寝れないから、明日の朝起きた時に、明日の朝っていうか今日だが、起きた時に食べてきっと元気が出るだろう、過去の経験から言って、そして、もし寝れなかった、いつものね、慣れたもんですよ、もう寝れなかったとして、一夜明けた後にうまいポトフがあればもう全部それでええやないかと、この先ね10年20年一人かもしれんが、ポトフがあればええじゃないかと、そう思わせられるようなポトフをな、今こうして作っておこうっていう、やだー、魂胆なわけですよね。今 iPhone 落としたんですけど、ということでね、ポトフを作ります。それだけ。 今回の内容はそれです。で、ポトフを作りますと言うたところで、言うてもですね、ポトフの材料はあるのかいと、本当にあるのかい、お前さんようと思うじゃないですか。で、今初めてこう冷凍庫を見るわけですね。鶏胸肉、大量の鶏胸肉で、冷凍ブロッコリーがある。冷凍ブロッコリーと、冷凍のかぼちゃ、切って冷凍しておいたかぼちゃ、野菜がそれしかないかも。ふかした芋を冷凍したやつがある。ポトフにさつまいもってあり。入れてみようか。じゃあ、でかめさつまいもと、かぼちゃ、鶏胸肉、冷凍してあるふかしたさつまいも1個、そして冷凍ブロッコリーと、切って冷凍しておいたかぼちゃ、これでいこう。ポトフじゃないな これはポトフじゃないな。そもそもポトフってなんだっていうことですけど。ああ、野菜は、ピクルスがあるな。キュウリのピクルスしかないな、冷蔵庫には。コンソメないな。コンソメないよ。どうする？コンソメがなかったら、ポトフって作れないんじゃないクリームシチューのルーがある。クリームシチューのルーを牛乳がないけど入れたら、コンソメだからポトフみたいにならないかな。いや、ならないだろうな。どうしよう。どうして私は朝2時に一人で喋ってるんだろう。かぼちゃスープに入れたら崩れちゃうのかな。鶏胸肉を1枚冷凍しておいた、小分けに冷凍してあったのを、電子レンジで解凍しました。解凍っていうか、半解凍っていうか、全然解凍されてなかったです。ちゃんと仕事せえや。 なんか最近、まあ自炊は前からたまにするんです。たまにっていうかするんですけど、どんどんうまくなってきている実感はあって、料理がこう、今年の夏はゴーヤチャンプルーと麻婆豆腐をめちゃめちゃ何度も作っていたから、かなりうまくなったなって感じなんですけど、うまくなればなるほど誰に作るわけでもないのにみたいな気持ちが いや、わかるんですよね。こう、そういうマインドセットを変えていけば幸せになれるよってね、きっと言うと思うんです。きっとリスナーさんの中にもそう思ってる方は多いでしょう。あんまりネガティブなことばっか考えてるからいけないんだと。そういうことじゃなくて、もっとこう、何事もね、気の持ちようだと。気持ち切り替えてこう、みたいな。女子バレー部みたいなさ、そういうことだと思う。手洗ってなかった。で、解凍した鶏むね肉を一口大に切ります。鶏むね肉ポトフだから、まあでもやや大きめの方が、人じゃない鶏の命を食ってる感が出て、食育的にはいいかもしれない。やっぱりスープとかにさ、鶏むね肉を入れるともう本当にパッサパサになっちゃうじゃない。鶏むね肉ってそもそもそういう肉だし、窓の外からサイレンが聞こえてきた。でもこの、私は鶏むね肉、パサパサなこの鶏むね肉の感じが好きなんですよね。なんかこう噛み締めて生きてこうって思うじゃん。今全然心ない発言、思ってもないことを発言しましたけど、いや思ってはいるんだよ。そう思ってはいるけど、ああ、私は心にもない発言をまた、みたいなことってあるじゃないですか。ありませんか？私はあるんですよ。まあ、あなたがあろうがなかろうが関係ないんですけど 関係ないんですけどっていうか、こうで、この切った胸肉を鍋にぶち込んでいくわけだな。まあ口に入るぐらいかな。入れた肉を、肉から切っちゃった。でも今回は他に切るものがないので大丈夫です。はい、そしてラップを捨てます。ほんで、このさっき寝る前に飲んでたウーロン茶の残りがコップに入っているので、これを鍋に、入れます。こだわりとかじゃなくて全然そこにあったからです。で、だいたい水を1コップ1杯、もう1杯ぐらい入れて、で、これで火をつけます。で、これで鶏の出汁を取ると同時に火が通りにくい野菜から、この切って冷凍してあるかぼちゃは切ってはあるが、まだ火は通ってないので、 え、でもかぼちゃを先に入れたらさ、グズグズになってしまいませんか？ちゃうの？ちゃうの？どうなの？かぼちゃをもう見境なくすべて入れます。冷たい。今すごいなんかこびた声を出しちゃった。冷たーい。だっての想像がつかないな、これ。かぼちゃはですね、中綿さえ取れば結構日持ちはするので、いつも中綿取って種食って、他の残った部分を適当な大きさに切って冷凍してますね。 IKEA のジップロックに入れて、でこれを、鍋でやると。で、このジップロックは、かぼちゃが入っていたジップロックは、すでに何度も洗って繰り返して、もう多分4回目ぐらい使ってるので捨てます。ジップロック、一度では捨てないが、大体2、3回使ったら捨てちゃう。で、このさつまいも、もうすでに蒸してあって、炊飯器で蒸して冷凍してるさつまいもは、一番最後に入れよう。冷凍を解凍だけしますね。で、あとは冷凍ブロッコリーが残っていますね。冷凍ブロッコリーはなんかブロッコリーは出汁が出るみたいな話を聞いたことがあるので、もう入れてしまいましょう。どうにかなるだろう。かぼちゃの黄色が目に優しいですね。そこに混ざる鮮やかな緑のブロッコリー。全部入れちゃおうか。冷凍ブロッコリーってすごいよな。なんかこう、超過労働だよな。で、今ブロッコリーを鍋に入れました。ほんで、蒸してあって冷凍してあったさつまいもが今軽く解凍できたので、皮だけ剥いていきます。手でね、手でこう剥いていくわけだ。なんか結構こういう、まあ天気のせいだけではなく、いろんなあれでもうのっぴきならないよ、もう終わりたいみたいな気持ちになった時に、 NHK の「私はパパゲーノ」っていうウェブサイトがあって、なんかそこは過去にもう全部終わりにしたいなとか、もう終わりにしちゃおうと思って、実際そういう試みをしてしまった、してしまったというよりは試みをした人たちの体験談でも今生きてるみたいな体験談がいっぱい載ってるサイトがあるんですけど、「私はパパゲーノ」って、そのサイトをね、いつもずっと見てるんですよね。それ見てると、まあ落ち込むんですけど 別にそれを見たらいいみたいな話ではないんだけど、パパゲーノってモーツァルトが作った、作曲したオペラの中に出てくるキャラクターなんですよね。鳥使い、鳥差し男って訳されるんですけど、まあ鳥を使う人だな、男が、名前がパパゲーノ。で、パパゲーノは奥さんが欲しいんですね。 やはりそう、天真爛漫なキャラクターなので、どうして俺には奥さんがいないんだい？奥さんをくれよ。とびきり可愛い奥さんを魔法で出してくれよ、みたいなね。そういうセリフを出したりするんですけど、で、一時は何らかの力によって 奥さん、パパゲーノの奥さんだから、パパゲーナっていうキャラクターが出てきて、奥さんがね、奥さんと出会うわけなんだけど、またあることが起きて、奥さんが消えてしまうんですね。で、そこで、パパゲーノが、もう奥さんが消えてしまった、どこだい？っていうシーンがあるんですけど、パパゲーナ、パパゲーナ、パパゲーナ、ソラシドレ、ファイフェン、トイフェン、マイネシューネ、ヴェルキーヴェン、アッハ、ヴェルスト、モーゲン、なんだっけ、忘れちゃった。っていう歌詞があって、パパゲーナを、いなくなってしまったパパゲーナを、奥さんを呼び続ける歌があるんですよ。で、この歌の中でずっと「パパゲーナどこに行っちゃったんだい？」って歌うんですけど、その歌の中で途中で「アイスバイトバイ」っつって123って数えたら出てくるよ奥さんは、っていうセリフが、まあ、歌詞があるんですね。で「アイン1スパイ2タイ」って3って数えた後も奥さんは出てこないんですね。パパゲーノは、まあ、陽気な性格だから、まあ、123って言えば問題解決、全部うまくいくと思って、123って大きな声で、もう客席の向こうまで届くような大きな声で聞くんですけど、出てこなくて、パパゲーノはまた現れなくて、で、そういう時に、その後もう歌が続くんですよね。で、そこで「ヌンボーラユファー」で、もう生きてる意味ないやって 奥さんが、せっかく会えた、もう世界一美しい奥さんがいな、もう会えないんだったら、もう自分は生きてる意味がないなっつって、そういう歌を、そういう歌詞を歌いながら、こう首を吊ろうとするんですね、大きな木のところにかけて。で、まあ結果から言うと、パパゲーノは首を吊らないんですけど、もう首を吊るぞ、もう吊っちゃうもんね、もうどうなってもいい、奥さんもう愛した人がいないなんて、もうこんな世界に用はないと。で、首を吊ろうとしたところに 天使が来るんですよね。3人か4人の天使が来て、こうベルトーンっつって、数種類の音、高さの違う音を順番に重ねていく音で、天使が来るんですよ。パパゲーノストップって、ちょっと待ったって来るわけよ。で、そこで魔法のオルゴールをくれるんですね、天使は、パパゲーノに。 まあ、オルゴールっていうか、あ、やべ、吹きこぼれた。オルゴールっていうか、手回しオルガンみたいな楽器なんですけど、グロッケンシュピールっていう楽器を天使がくれるんですよね。で、まあ、その魔法の楽器をもらったパパゲーノは、あ、これをかき鳴らせば奥さんが帰ってくるってなって、まあ陽気にもう力いっぱい手回しを回して、ハンドルを回していくんですよね。クリンゲクリンゲクリンゲシャフトマイメージンヒークリンゲクリンゲシャリーシャフトマイメージンヒーって、 テクテクテって歌うんですけど、でまあ最終的にどうなるかっていうと、奥さん帰ってくるんですよね。 パパゲーナが戻ってくる、その魔法の箱、グロッケンシュピールのおかげで奥さんはまたパパゲーノの前に現れるという。さつまいもを切ります。でその後にパパゲーノとパパゲーナが一緒に歌う二重唱の曲、デュエットなんですけど、その曲が流れると、パパパパのもうセリフがパしかないので、パパパの歌って呼ばれるんですけど、本当にパしかないんですよ。パパパパパパパパパパパパパパ、まああれだな、パだけじゃないな実は。まあでも大体パなのね、歌詞が。パパパパパゲーノパパゲーノパパパパパゲーノって歌ってく歌があるんですけど、まあ何、最終的にはパパゲーノもパパゲーナも一緒になれたね、オッケーっていう歌なんですね。まあモーツァルトのそのオペラ「魔笛」というオペラは結構話が途中で書き換えられたのもあって、ストーリー展開はガバなんですよね。 何今何の話してんのみたいなことは全然ある。あれさっき敵だったけど味方になったのみたいな感じは全然起こりうる話なんですけど、でそのパパゲー魔笛のパパゲーノの話から飛んで、パパゲーノ効果っていうそのやつがあるんですよ。その死のうとかそういう試みをした人の経験談を聞くと、そういった希望を持っている人たち、他の人たちがその選択をすることをやめるっていうなんか研究効果みたいなのがあって、それを狙って私はパパゲーノですっていう話、そのトロがネット上にいっぱいあれば、それを見た人、それを見て今まさにそういう選択肢を選ぼうとか、そういう選択肢が頭に浮かばないって思ってる人たちが、そのパパゲー、先輩パパゲーノの話を見て自分の決断をもう一度リチェックするみたいな、そういう取り組みをやってるのが NHK の私はパパゲーノっていうウェブサイトなんですね。すごい悪が 鍋の悪がすごいんですけど、そんな悪が出るよ。あ、鶏胸肉の脂肪かな。まあでもこれでさっき言ったさつまいもも入れていきます。さつまいもはふかしたやつを冷凍すると結構なんだろう、食感が変わってしまってこうグズグズになったりするんですけど、まあ味は一緒だからいいべみたいな感じでいつも食べてます。でここに、塩、南の極み 100% 天日塩、カルディで買いました。これを入れて、適当に入れて、はい、であとは何か入れれるものを探すと、胡椒、あとローリエあった気がするな、この間使い切っちゃったか、この間使い切っちゃったな、ローリエ買っとかないといけないな。あとはローズマリーは合わないんじゃないかい。あ、でも芋今回多いからローズマリー入れてみようか。ちょいちょいちょいちょいちょいと、はい、であと胡椒ね。はい、でこのポトフもどきもとい、なんだかよくわからないが、この煮物、 は、あれだな。だしの要素がないな。まあ、強いて言うなら鶏肉。鶏肉のだしは出てるんだろうか。ちょっと水が足りない。あ、野菜から出るか。まあ。どうしようかな。だし。これで味噌とか入れたらもうね、味噌汁だよ。具だくさん味噌汁だよね。ポトフ。ローリエないのきついな。塩、胡椒。ローリエは香り付けでローズマリーを代わりに入れてみたけど、だし的な。うまみ。UMAMI、うまみ。鰹節？もうすぐ和になっちゃうか。鰹節入れたら。まあでも鰹節輪になってもよくない？輪になって踊ろうって V6 も歌ってたし、味変わっちゃうかな。てか今更鰹節入れてもしょうがないか。この塩と、でもあれよね、塩コショウ入れて、鶏むね肉、ブロッコリー、かぼちゃ、さつまいもが入ってるから、まあ、美味しくならないはずはないか。で、味が足りなかったり変な味がしたら、カレールーかシチューのルーをさっきあったから、それを明日入れて別の食品として食べればいいか。どうしよう。はい。ポトフは今食べるものじゃないんです。ポトフは元気な、かろうじて元気な時に作っといて、本当に元気がない日のためのサプリメント。それがポトフ。台風ね、皆さんの地域は大丈夫でしたかね。今回のは結構すごかったですよね。洗い物も済んだので、火を弱火めにしてしばらく放置してる間にどうしようかな。コーヒーでも飲むか。デカフェのなんかインスタントコーヒーはあまり好きではないんですけど、デカフェはもう味とか、デカフェの時点で微妙だから、デカフェはインスタントでいいかと思って。有志、違う、これはどこだ、どこなんだ。クライスカフェインレスコーヒー、クライスカフェジャパン株式会社が出してる、カフェイン99.7%までカットの美味しいコーヒーってやつを買っているんですけど、安い時に。これをなんか夜とか夕方以降どうしてもコーヒーが飲みたい時は飲んでます。インスタントコーヒーのうまい入れ方は、お湯で入れるんじゃなくて、水とインスタントコーヒーの粉をカップに入れて、それをレンチンするんですよね。これはなんか伊藤家の食卓的な裏技的な何かで見たんですけど、割と味がマシになるのでよくやってます。そう、あ、でもなんか程よく 程よく疲れたというか、程よく倦怠感が生まれてきたから寝れるかもしれない。これで寝て、明日の朝、今日の朝、ポトフを送ってまた生きよう。そうするしかねえんだよな 後ろ向き3丁目。あ、でも結構美味しそうだよ。もうね、さつまいもは一回蒸したやつを入れてるからだいぶグズグズなんですけど、でブロッコリーも多分クタクタになるまで煮ちゃうから、でかぼちゃも煮崩れするじゃない。だからこれもうポトフじゃないな これポトフじゃ、なんか根菜何、野菜ポタージュだな、これはな 潰さないポタージュ、潰す前のポタージュを生み出してしまった。いや、でも私がポトフって思えばポトフなんじゃね。電子レンジが返事で肯定してくれた、嬉しい。では皆さん、お付き合いいただいてありがとうございました。ポトフを作る回でした